昔々あるところに王様とお妃がいました。お二人には子供がいませんでした。それでお二人は毎日、私たちに子供が一人でもあればなと話し合っていました。けれども子供は授かりませんでした。ある時のこと、お妃が水浴びをしていると、水の中からカエルが上がってきて、お妃に向かって言いました。あなたの願いは叶えられます。間もなく女の子が生まれるでしょう。やがてカエルの予言した通りになりました。お妃には可愛らしい女の子が生まれました。王様は嬉しくてたまらず、盛大なお祝いの会を催しました。親戚や友達や知り合いを招待したばかりでなく、占い女たちも招待しました。占いをする女の子、占い女たちがこの子に良いことを占ってくれるようにと願ったからです。占い女たちはこの国に13人いました。けれども城にはご馳走を出す金のお皿が12枚しかありませんでした。そこで王様は一人だけは招待することができませんでした。招待された占い女たちは皆やってきました。お祝いの宴が終わる頃、占い女たちは生まれた子にそれぞれ素晴らしい贈り物を授けました。一人の女は優しさ、一人の女は美しさ、三人目の女は豊かな富。こうしてこの世にある限りのものが授けられました。11人の女たちが贈り物を授けた時、招待されなかった13人目の女がいきなり入ってきて大きな声で言いました。この子は15歳になったら指に粒を刺して死ぬである。そしてくるりと向きを変えて出て行ってしまいます。つむっていうのは糸紡ぎをする時のこれぐらいの道具、先が尖っててね、さっき説明するってことかな、糸を作るのに綿とか、それからモケモケのモケモケの綿とか、その羊の毛とかモケモケだいぶモケモケやんか、そうモケモケシューッとこう、そうだし、こう寄るやんか、寄るってこうくるくるって指でこうするやんか、こうそうなって糸になるやんか、あれって糸つくの。で今はもうすぐ機械化されてるけども、でも同じことやん、仕組みは。ほんで昔はこれぐらいの重り、その重りにつけてその重りをくるくるって回すの。そしたらここからこう糸をくっつけてるから、それが綿がくるくるって細くなって糸になってる。それを摘むって言って、これぐらい重りね、摘むって言って、で今の置いといて、で、つむに指を、指につむを刺して、死ぬでや、15歳になったらね、死ぬでや。そしてそのまま部屋から出て行ってしまいました。するとまだ贈り物をしていなかった12人目の女が歩み出ました。この女にも悪い予言を取り消すことはできませんでしたが、それを弱めることができるのでこう言いました。けれどもお姫様は死ぬのではなくて100年の眠りに落ちることにしましょう。王様は可愛い子をこの恐ろしい呪いから守ろうと思いました。そこで国中の全ての粒を焼き捨てるように命じました。お姫様には占い女たちの授けたものが全て備わりました。お姫様はとても優しくて美しくて賢くて、お姫様を見た者は誰でも好きにならずにいられませんでした。お姫様がちょうど15歳になった日に、王様とお妃がお出かけになり、お姫様が一人城に残りました。 姫様は城の中をあちこち好きなように歩いて見て回りました。そしてしまいに古い塔のところにやってきました。そこには螺旋階段があって、それを登っていくと小さな扉がありました。鍵穴に錆びた鍵が刺さっています。お姫様はその鍵を回してみました。すると扉が勢いよく開いて、小さな部屋の中でおばあさんが一人座って、つむをくるくる回しながら麻糸を紡いでいました。まあおばあさん、こんなところで何をしているの？とお姫様は尋ねました。糸を紡いでいるんだよ。おばあさんはうなずきながら答えました。お姫様は、勢いよくくるくる回っているのねと言って、そのつむを取り、自分でも紡いでみようとしました。ところがお姫様がつむに触るや否や、あの占い女の呪いが本当になって、お姫様は指につむを刺してしまいました。その途端お姫様はベッドに倒れ、深い眠りに落ちました。ちょうどその時帰ってきた王様とお妃もお月の人たちと一緒に眠りました。庭の馬も眠ったし、武士の猟犬も眠りました。屋根の上の鳩も、壁に止まっていたハエも眠りました。台所でメラメラ燃えていた火も静まり眠り込みました。焼肉はじゅうじゅう言うのをやめました。料理人は何か失敗をした小僧を引っ叩こうとして手を振り上げたまま眠りましたお手伝いさんは羽をむしっていた黒い鶏を前に置いたまま眠りました風も止まり、城の前の木々の葉も眠りました。辺りは静まり返りました。やがて城の周りに茨が茂り始め、垣根のようになりました。それは年ごとにどんどん高くなり、城を取り囲んでなおもどんどん高く伸び、とうとう城全体を包み込んで、屋根も城の旗も見えなくしてしまいました。やがてこの国には眠っている美しい王女の伝説が広がり、その王女は茨姫と呼ばれるようになりました。時々よその国の王子たちがやってきて、眠っている美しい茨姫を見ようと茨の垣根を通り抜けて城の中へ入っていこうとしましたけれども、それは誰にもできませんでした。茨がまるで手のようになって王子たちを捕まえたので、王子たちは皆茨に引っかかって惨めに死んでいかなくてはならなかったのです。長い長い年月が経ったある日のこと、また一人の王子がこの国にやってきました。あるおじいさんが王子に語って聞かせました。この茨の垣根の向こうには城があるということ。そこでは茨姫と言われる美しい王女が王様やお妃たちと一緒に眠っている。わしのじいさんの話では、これまでたくさんの王子がやってきて茨の垣根を通り抜けようとしたが、みんな茨に引っかかって悲しい最後を遂げたということ。それを聞くと王子は言いました。僕はちっとも怖くない。僕はそこへ入っていって美しい茨姫を見てこよう。おじいさんは何とかして思いとどまらせようとしましたが、王子は言うことを聞きませんでした。その王子が来た日はちょうど100年の年月が過ぎ去る時でした。王子が茨の垣根に近づくと、茨は一面美しい花になって道を分けたのです。王子は少しも傷つかず、茨の間を通り抜けることができました。王子が通り過ぎると、その後ろで茨はまた垣根になって道を通りました。王子は城の中へ入っていきました。庭では馬が眠っており、武士の猟犬も眠っていました。屋根の上では鳩が小さな頭を羽の下に突っ込んで眠っていました。 建物の中に入っていくと壁でハエが眠っていました。台所では料理人が手を振り上げたまま眠っていますお手伝いさんは黒い鶏を前に置いたまま眠っています。王子はどんどん奥へ入っていきました。見るとお付きの人たちが皆横になって眠っています。玉座に王様とお妃が眠っていました。王子はなおも奥へ入っていきました。辺りは静まり返っていて自分の息さえ聞こえるようです。しまいに古い塔のところにやってきました。そこには狭い螺旋階段があって、それを登っていくと小さな扉がありました。鍵穴に錆びた鍵が刺さっています。王子はその鍵を回してみました。すると扉が勢いよく開いて、小さな部屋の中で茨姫が眠っていました。王子は眠っている茨姫があんまり美しかったので目をそらすことができず、ひざまずいてキスしました。その途端茨姫はぱっちり目を開けました。そして優しく王子を見つめました。それから二人一緒に下へ降りて行きました。王様とお妃も目を覚ましました。お付きの人たちも皆目を覚まし、びっくりしてお互いに顔を見合わせました。庭の馬は立ち上がって身振りをしました。武士の猟犬は飛び上がって尻尾を振りました。屋根の上の鳩は小さな頭を羽の下から持ち上げ、辺りを見回して野原へ飛んでいきました。壁のハエはまた動き出しました。台所の火はメラメラと燃え上がり、食べ物を煮始めました。焼肉はジュージュー言い始めました。料理人は手を振り下ろして小僧のほっぺたを一発引っ叩きました。小僧は大声を上げて泣きました。お手伝いさんは黒い鶏の羽をむしり終えました。それから結婚式の大宴会が開かれました。そして茨姫と王子は今まで幸せに暮らしたということです。はい、おしまい。
15歳で115歳で115歳
やばいやろ、
やばいやろ。